ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の
井上健と
坂本美幸と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか今日元気すぎない？
なんかねちょっと今日ね、うん、ちょっとメンバーがねちょっと、うん、なんだろうちょっとねわたわたしてはるのか何なのか今日は逆になんかクレバーに頭が回ってるなと思って。
あなるほど。
結構冷静にいけてるかなと思います。その分元気なんかも。
なるほどね。そんな冴えてる県はサークル結構入った1回生。
そうなんですよ。今仮入団期間をやってまして合唱部、ほうほうほう、目標30人っていう目標を立ててて、
はいはいはい、
若葉祭の時点で30を越してですね、
うん、
お結構来てくれたなと思って連日ご飯に行ったりして、
うんうん、
新入生とコミュニケーションを取ってる最中でございます。この中でどれだけ人が入ってくれるかなと楽しみにしております。
うんうん、へーてか30人来るんだね。
来てくれますねやっぱり。
例年って何人くらい入ってんの？
30人ぐらい来て、
うん、
だいたい15、6、7は入ってくれる。多い時は20越してくれますね。
へ
え。でも試しに来てくれるのは多いです。
なるほど。私のフットサルサークルと同じくらい来てるわ。
いやそんないるよね。
うん、
毎年スタメン組めるレベルで。あじゃあスタメン5人か。せやね。サッカーやから11人やと思ったらフットサルって5人やもんね。
そうだね。
すいません滑りましたね。
曖昧ですけど。はい、じゃあもうサークルねこれから頑張ろう。
頑張りましょうお互い、はい、
この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でFM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。森山直太朗で桜。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
坂本美幸と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回は大谷大学4回生の久保俊也さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで今日はですね赤澤ゼミですね、
はい、
社会学の地域政策学コース第1期生の
はい、
はい、僕の最初のゼミ生、
はい、先輩でございます。
そうですね、今の皆さんの先輩に当たるんですけれども、
はい、
先輩ぞ
先輩風吹かしてきてる
来てる来てる。
で今日はですねちょっと皆さんに1個ご紹介したいなっていうのがありまして、
はい、
実は僕のね大学のゼミの方で、まあ、このラジオ番組ですとか、
はい、
まあ、地域情報のウェブサイトとかも作ってきたんですけども、
そうですね、
まあ、新たにですねちょっとやっぱ手に取って見ていただけるような、
うん、
まあ、そういう交通ルームあった方がいいんじゃないかとということで、
はい、
3月の末にですねウェブサイトと同じキタキタっていう名前の、
は
いはい、北区北王子で作ってるということで、
はい、
キタキタっていう名前にしたんですけれども、
うん、
その情報誌をね今の4年生の、
はい、
学生のメンバーと一緒に作ってきたということで、
うん、
ちょっとまあその紹介とですね、
うん、
まあ、合わせて、まあ、一緒にですね取材、
はい、
編集作業に協力してもらった久保君にも実際取り組んでみてのね、
はい、
お話を伺おうというふうなことで今日は来てもらっております。
はい、お願いします。
お願いします。
もうちょっと僕の方で喋りますとね今日せっかくなんでね、 あのちょっと僕も喋らしてほしいんですけども、まあ、今回はあの、まあ、北区でね、いろんなものを、ね、手作りでって言いますかね、こういうものを作ったり場所を作ったりされてる方8人の方にあのお話を伺いまして、で、まあ、どういういきさつでですね、あの北区でいろんな商売を始められたりだとか、そういう場作りを始められたりなどしたのかということをお伺いしてましてね、まあ、七区にあるサーカスコーヒー、まあ、ラジオにも、ね、以前ゲストに来ていただいたあのサーカスコーヒーの店主の渡辺さんですとか、あとは、まあ、鴨川に近いところで今宵堂という名前でね、お酒の飲むときに使うとっくりですとか、おちょこですとか、そういったものを作ってらっしゃる、まあ、上原さんというところのご夫妻ですとか、あと、まあ、この近所ですと北大路商店街ちょっと行ったところにあるあのバイクラボラトリーという、ね、自転車屋の楠本さんという方、それから、まあ、割烹デリという、ね、持ち帰りの割烹 の、 専門店やってらっしゃる加藤さんとかですね、まあ、その皆々様 で、 です、ね、まあ、8人ぐらいの方にお話を伺ったり、まあ、あとは、まあ、京都の、ね、この辺のあの紫野とか締め学区にあるちょっと和菓子屋さんを何軒か訪ねてですね、これぞといういろんなあのお店の、まあ、定番の一品、自慢の一品をご紹介いただいたりとかで、ということで、そんな24ページの、ね、雑誌を作ったんです、で今4000部作りまして、まあ、大学ですとか、まあ、この近隣の、ね、お店なんかで、まあ、配っていただいている最中といいますか、まあ、普及している最中なんですけれども、そんなことで、まあ、なかなかこう、ねね、取材行ったり作ったり大変だったんですけども、久保君には、久保君は結局何件行ったかな、取材インタビューの取材が2件とお菓子屋さんと言ってもらったんですかね。お菓子屋は行ってないか、
お菓子屋は1件で、インタビューが1件ですね。
インタビュー1件か、もらったんで、ちょっとねそこの、まあ、インタビュー行ったところの紹介とか、まあ、インタビューしてみての感想なんかお聞きしたいんですけど、
感想ですか、そうですね、僕が行ったのは四季の今宵堂さんっていうところに行かせてもらったんですけど、まあ、コンセプトがなんか晩酌っていうことで、その晩酌をどれだけ楽しむかみたいな感じを、なんかご夫妻がすごい晩酌も好きで、そういうのが話の中で伝わってきて面白いなと思いましたね。あと何って言ったらいいかな
頑張れ
その工房が工房でなんか売ってはるんですけど、売ってるのは土日だけ で、で平日はもうずっと作ってるみたいな形らしいんですけど、まあ、それで主にその皆さんが知るのが展示会とか、あとは通販だったりとかで知ってもらって、まあ、直接足運んでいただける人とか、ネットで買ったりだとかっていうのが多いらしいですね。で、まあ、僕らぐらいの年代の人も、まあ、ちょっとお酒始めたばっかりでちょっと器買ってみようかなみたいなんで、買いに来られるような値段設定にしてるって言ってたと思います確かそうです。でそういう人らがまた何年後かに来てもらって、もうずっとハマってますみたいな話を聞いたらすごい嬉しいって言ってましたね、店主の方が。
ねえ、なんか今現物を、キタキタの現物を見てるんですけどもね、まあ、その作ってるもののなんかお写真が載ってるんですけども、結構ね、2000円切るみたいな、結構手頃な値段で売ってますよね。
はい、
みゆきちゃん一家に一個ポンって飲んで、金曜日の夜にお酒ポイって投げたら幸せじゃないですか。
そうだね、まあ、金曜日の夜だったらビールがいいかもちょっと大きめのグラス、何ガラスのやつがいいかなね、先生、
ね、僕はね、自分の部屋のね押し入れにちょっと酒を隠してるんですけどでそこでもうちょっともう一区切りついたし次に、いろいろ酒を出してね、今宵堂さんで買ったおちょこに入れて、結構一人の時間を楽しんでるんですかそんな感じですね。お菓子屋さんはどんなとこ行ったんですかね、今回。
お菓子屋さんは そうですね、竹浜義晴さんっていうところに行かせてもらって、あそこ 何通りだったっけ、北大路通りでしょ。
そうね、北大路通りですね、
ところにある、う
ん、区役所のねすぐ近くですけど ね、
うん、ここはものすごい歴史が長くて、もう1860年ぐらいからずっと、続いてるお店で、で新生豆っていうのが一番の商品、売りの商品で、その製法も昔からずっと変わらずっていうところがなんかすごいなと思いましたね。
ね、この界隈でなんかお菓子屋さんされるとやっぱりこう大徳寺がねお茶が有名なんですけども、やっぱりこうお茶と合わせてねそれに合わせるようなあのお菓子みたいのを作ってらっしゃる店も多いので、ね案外あのなんていうのかな、店構えはなんかそんなにこう凝ってないところも多いんですけども、商品自体はねすごく こだわりがあったり季節ごとに変わったりっていうのはね結構あって、あんま行かないと思うんですけどね若い人とか ね、
そうね、
行ったら結構面白いなと思って、そういう発見もありましたね。
そうですね、なんか今はちょっと和菓子屋さん行くって言っても変わり種があるとことかが皆さん若い人だったり行くと思うんですけど、こういうところはもうどうしても昔から知ってる人だったりとかが多くて、まあそうですね、なんか新しい人はもうこんなん食べへんやろみたいなことを店主の人がおっしゃってましたね。
なかなかねあの知る機会がねないんです
けど、そうですね、うん、
わざわざホームページ作ったりとか、なんかたまにそういう専門雑誌とかでね取り上げられることはあるんですけれども、ちょっとさりげなすぎる店も結構ね多かったりするから、
そうですね、
なんかうまくピックアップしてね紹介できたらいいですよね。
どこに美味しいお菓子があるか分かんないですからね、
そう
もっと知った方が絶対いいと思いますし、
そういったこう、ね、今回の冊子は、まあ、あの北北という名前つけているように北大路駅から、まあ、歩いて行ける範囲ぐらいのところを、ね、中心にあるんですけれども、
はい
まあ、なかなか近くにあるけどもみんな知らんぞというようなところをご紹介したいということになってますので、まあ、ぜひ、ね、お手に取って見ていただければと思います。
お願いします。
はい、皆さんもぜひ読んでみてくださいね。ではここで一曲挟みたいと思います。宇多田ヒカルで桜ドロップス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の
井上健と
坂本美由紀と
教員の中澤京隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き大谷大学4回生の久保俊也さんとそして大谷大学社会学部助教野村実さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということでちょっとね野村さんも来てもらいまして、
はいはい、
ちょっとスタジオが賑やかになったんですけれども、
そうですね、
はい、ちょっと前半にね引き続き、来てもらってる久保くんに、
はい、ちょっと後半は喋ります、頑張って、はい、緊張してるからあんまり喋れないんですけど、まあ、頑張ります。
頑張れ、
お願いします、はい。
であの実はあの奈良城でもね以前あの京都府の方来ていただいたんですけども、京都府の方で、はいまあ、高齢者と、ね、若者にあの同居してもらおうと、あの高齢者の、ね、方の住んでるお家の、まあ、昔子供部屋として使ってたような空き部屋をね、なんか若い人たちも住んでもらおうというようなあの自治体下宿京都ソリデールという授業をやってはるんですけども、
はい、
実はあの久保君もこの春からあのその、制度を使ってですね、
はい、
なんて言うんだろう、一人暮らしじゃないよね、なんて言うんだろう、下宿を始めたって感じですかね。
そうですね、
はい、なんでちょっとまあなんかどういういきさつで始めてなんかどういうとこ住んでて今どうなんかみたいなね、そのあたり聞いてみましょうか。
そうですね、あの赤澤先生から教えていただいて、てか2回生の途中からなんかそういうことあったら面白いなみたいな話をしてたんですけど、で去年の、
秋ぐらいですかね、
秋ぐらいにそのゼミで発表会があったんですけど、まあ、そこであのたまたま京都府のソリデールの方が来ていて、で赤澤先生がちょっと行ってこいみたいな感じで、
家遠いそうそう家遠いところ通ってたのに、
はい
ね、なんか部活とかいろいろ遅までやってるし、ね、大変ちゃうかと思って、住んだらええのにと思って、
そうですね、部活、まあ、空手部やってるんですけど、京都の大学なんで大会とかどうしても京都でたくさんあって、もうそれでもう朝早くから行かないといけないみたいな感じなんで、 それだったらこっち住みたいなみたいな話になってて、はい、もうずっと住みたい気持ちはあったんですけど、うん、なかなかそういう話がなくて、うん、ちょっと考えて、
うんね、お金もねかかるもんね。
そうですね、
ね、
そうですね、うん、
なんか普通に一人暮らししようと思ったら初期投資、うん、が結構かかるじゃないですか、うん、まあ、それがこの事業だったらもともと住んでいるお家に住まわせてもらうので、うんうんうん、まあ、家具だったりとか、なんかその他諸々の家電だったりかは、まあなんかめっちゃ噛んだな今まあ、買わなくてよくて、まあほとんど衣類を持ってって引っ越し完了みたいな感じだったんで、すごい楽でしたね。うんう
ん、実際今なんかどういう方とどういうお家で暮らしてるんですか？
そうですね、お家大家さんの方はすごい旅行とか遊びに出かけるのがお好きな方で、はい、朝お昼ぐらいかな、うん、にも出てって、うん、で夕方帰ってきてみたいな形なんで、うんうんうん、で僕もなんか朝早く出て、うん、夜遅くに帰ってくるみたいな形の生活してるんで、うんうん、なんかあんまり最近は会わないんですけどたまに会ったらただいまお帰りみたいな、あ、一応それだけ会ったら帰ったり帰ってきたらそれは言おうっていう約束はもともとしてて、うんうんうん、まあ、それだけはちゃんとやって、まあ、あとはまあ好きに頑張やりみたいな形で結構自由にさせてくれてるんで、そういうなんかいい大家さんに出会えたなと思いますね。
なんか聞いてみたいことありますか？
ちなみに、はい、おばあさんおじいさんどっちですか？
おばあさんです。
あ、おばあさん、はい、それって選べたりするんですか？
選べるって
ね、最初に顔合わせがあるって、はい、で1週間試し住まいみたいなの期間を経て、まあ、それの最終段階で、まあ、お互い OK だったら、うん、実際住もうみたいな感じなんで、結構ここの京都のソリデールの事業は、その住むまでの段階が結構少ないらしくて、うん、他のところだったら面会が多かったり、うん、なんか何回も何回もこうよく知り合ってから住もうみたいなところが多いんですけど、うん、なんかここは結構やりやすいというか入りやすい事業っては言ってましたね。
うーん、ということでね、まあ、そういう活動がどんどん、ね、増えてるんですけども、なかなか学生とか、ね、うん、若い人たちへのまだ PR ができてないということなんで、ね、知ればもうちょっと、ね、住んでくれる人いるんじゃないかということでね、まあ、そのあたりちょっとねこれからゼミでもね
そうですね、
はい、活動広げていきたいなと思っています、はい、それから今日は野村先生にもちょっとスタジオ見学かなと思ってきたら、はい、出てもらおうってこと
で。そうなんですよ、昨日の夜に急に赤澤先生からメッセージが来て夜空いてるって言われて、来て見学かと思った今日の朝じゃあ出てって言われて本当突然出ることになりました、
はい、ちょっとせっかくなんで、ね、出ていただいてるんですけども、実は大学の方がね今年から社会学部というのがに変わりまして、新しくコミュニティデザイン学科という看板も、ね、できたんですけれども、 そ、はい、まあ、そのに合わせて新しく助教という立場で来ていただいたんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと大谷大学でねこういうふうに教えるのは初めてだと思うんですけども、うん、なんか今来てみてどんなことを感じていらっしゃいますか？
学生がすごい真面目ですね、みんなも。昨日も授業をしてて初回だったんですけど、うん、なんかペーパー書いてって言って、うん、そしたら一回出て行った学生がもう戻ってきてちょっと書き足りないんですけど書き足してもいいですかみたいな感じで、それも2人ぐらいいて、でなんか結構ギリギリまで書いて、結構みんなぎっしり書いて帰ってくるんですよ。割と本当にもう今の学生がそうなのか大谷大がそうなのか分かんないですけど、めちゃめちゃ真面目でちょっと感心してます本当に。
ちょっと褒められたんかな。はい、で1回生のねなんか演習って言いますかゼミなんかもありまして、うんうんうん、まあ、今年は地域の人にいろいろヒアリングしに行こうということで、はい、実は久保君とか、はい、坂本美幸ちゃんにもアシスタントという形でね、うん、毎週授業をお手伝いしてもらってるんですけれども、はいはい、1年生の、ね、様子なんかも見ていただいてるんですけども、うん、ちょっとねこれから どんなことが楽しみかなとか期待かなっていうのをちょっと一言もらえれば。
そうですね、やっぱり1年生が地域に出てなんかいろいろ活動するっていうのはやっぱり大学生としてもすごくいい経験だと思いますし、その後社会人になった時にもやっぱり1年生が自分は外出てたんやっていうのがこう自信持ってできることだと思うんで、それはまあ公務員だろうがその学校の先生だろうがまあサラリーマンだろうがまあいろんな道へ進むにしても、こう外で誰かとこう会ってまあその地域と学生の相互作用が生まれるっていうのはすごくいいことだと僕は思ってますけど、
ね、ぜひちょっとこう、まあ、僕も頑張って動いてるんですけども、ちょっと僕の体一つでは足りないことだと思います。
あの現場で見てると本当にそれは感じてます。赤澤先生が倒れたらこれは何もできないんじゃないかすごい思ってます。
助けてあげてください、
は
い、
頑張ります。
はい、でも今日あのちょっとだけトークも出てもらいましたけれども、はい、なかなか軽快な感じなんで、
ね、
はい、よかったらあの僕と交代
いやいやいや、それはきついです。
逃げましたね。
逃げます、はい、僕は逃げます、
はい、そんな感じでですね、はい、あのまあ、大学の方も4月からいろいろリニューアルしてやっていってるんですけども、はい、ね、またね新しいメンバーを迎えて楽しくやっていきたいと思いますので、はい、また皆さんねよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
それではハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学社会大谷大学4回生の久保俊也さんと、大谷大学社会学部助教野村実さんに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲です。バックナンバーで花びら。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の井上健と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介いたします。今回は文学部哲学科の門脇健先生をお迎えしております。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今回門脇先生には生涯学習講座の、死と向き合うという生涯学習講座、開講されるんですけども、まず先生、この今回の、講座の概要について教えていただきたいと思います。
はい、死と向き合うですですね、あまり明るい話題ではないかもしれませんが、はい、それを3回に分けて、お話ししようと思ってます。1回目は人間と葬儀、はい、そして、まあ、2回目は映像に見る葬儀、うん、そして、3回目は西田喜多郎という、まあ、日本の代表する哲学者ですが、うん、の死生観という、そういう3つに分けてお話ししたいと思ってます。で、一番最初の人間と葬儀というのは、どうも人間とお葬式というのはセットになってるのではないかという、そんな話からあの始めたいと思ってます。で、もともとこういう話をしようと思ったというか、そういうことを考え出したのは、今から今を去ること40年前、私今63ですから、そこから40いくと22、23、はい、その頃に予備校の講師をしてた時に、まあ、私自身もお寺の息子として、うん、お葬式とかご法事がなかったらお寺継がなくていいのになって、ねね、なんで葬式なんかみんなするんだろうと思ったところに、ある女の子が英語の先生に食ってかかったんですね。なんで、お葬式なんかせないかんのと言って食ってかかってた、その時に私も横で聞いてて、そうやなと思いながら、ふとそうやけどゴミにも出せへんしなという言葉がふっと本当に自然に出てきて、その女の子が、あ、そうやなというんで、それで納得してくれたということが最初にあって、でそこのとこからなんでゴミに出せへんのやろうと、昨日食べたサンマはゴミに出しますね、
はい、
昨日潰したゴキブリはどうですか出しますよね、
はい、
買ってた金魚はどうですか、心当たりになると、
あ、埋めたな、なんか庭に
そうですね、ね、う
ん、庭に埋める、そしてそこへ、アイスキャンディーの棒を立てるか、かまぼこの板を立てるか、なんか、なんかやりたくなってくるというのはどうも人間、そういうことでいろいろ考えると、お猿はどうもそういうことをしないらしい、と人間がお猿から別れた時にどうもそういうことをやり始めたんではなかろうかって、あるいはやり始めたからお猿から人間になったのかって、とそこで考えたのは、問いの立て方が間違ってたのかなってことですね。なんで人間はお葬式するのかなって、じゃなくて、どうもお葬式する猿が人間なんであって、そうするとそのお葬式の効果が 何を人間にもたらしているのかという、そういう発想の転換になって、いろいろ考えるようになった。それはあのこの講座で皆さんに考えてもらいたいので、まあ最初はあの動物はなんでお葬式しないのかなという、そんな話というか、あのしてるというふうに、ゾウさんはあの仲間の死を悲しんでますという話がありますけど、いやそれはちょっとやっぱり違うんじゃないかと、どうも、また一方では人間でお葬式をしないような民族がいたんだろうかとか、そういうような話をしていくと同時に、まあ、お葬式することによって一体何が変わるのか、あるいはお葬式しないということを本当に実現したら、子どもたちはどうやって人が死んでいくことを知るんだろう、というか自分が死んでいくというようなことが本当に分からなくなっていくのではなかろうかという、そんなお話になっていくと思います。で、映像に見るというところでは、まあ、日本で、もうだいぶ昔の作家になりますけど、黒澤明、という人の生きるという映画、生きるというんですけど、半分はもうお葬式の場面、お通夜の場面が延々と続くという、そういうあの映画を中心にして、なんで生きるのにお葬式の場面を生んで考えなきゃいけないんだという、こういうような、あの問題を考えます。で、最後の西田喜太郎、これは日本最大の哲学者と言われている人です。大谷大学にも、非常勤に京都大学から、京都帝国大学ですかね、その頃は、来ておられた人ですけれども、この人が自分の子供を亡くした時にいろいろいろいろと考えて、短いエッセイを書いておられる。それをあのきっちりと、参加者の皆さんと読み解いていく、題名からして、なんでこんなへんてこな題名なんだろうという、そこから最後に「歎異抄」の言葉が出てきますけれども、なんで突然こんな言葉が出てくるんだろうというようなことを、相当厳密にきっちりとテキストを読むということがどういうことなのか、あるいは亡くなった方の文章をきちんと読むということが本当に死者と向き合うという、そういうことなんだというようなことを体験していただくという、そういうあの講義として、頑張って、話そうと思っています。一人でも多くの方、どうもやっぱりご年配の方の方がこのテーマには興味あるみたいなので、そういう方が多いらしいですけど、若い人ももし聞いてみようという人がいたら、来ていただくと嬉しいです。
はい、
今ね、たっぷり話していただきましたが、ぜひ皆さんも、講座の方ご参加いただきたいと思います。
はい、
ぜひお越しください。足りないピックアップ、今回のゲストは文学部哲学科の門脇健先生でした。門脇先生、どうもありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それ
ではここで一曲お送りします。ジャディ&マリーで京都。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーはいつもは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1件目は、本日ゲストでご出演いただきました門脇先生が講師を務められる大谷大学生涯学習講座指名講座死と向き合うは、6月5日火曜日を初回とし、全3回開催です。時間はすべて 午後4時半から6時までとなっています。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。受講料は4000円となります。
続きまして、大谷大学文学部歴史学科准教授平野先生が講師を務められる大谷大学生涯学習講座博物館セミナー、初めて学ぶ古文書読み解き講座初級をご紹介します。この講座では近世の古文書テキストに崩し字解読辞典の使い方や、解読テクニックを習得し古文書を読み解く力を養成します。開催日時は5月19日土�曜日を初回とし全6回、時間は途中休憩を含み午前10時からお昼12時10分までとなっています。会場は大谷大学コール館3階マルチメディア演習室です。受講料は1万6000円となります。いずれも参加をご希望の方は生涯学習講座の資料請求をお願いいたします。資料請求は大谷大学教育研究支援課、電話番号京都075-411-8161 075-411-8161 までお願いします。それではここで1曲お送りします。高橋優で福笑い。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、
ね、今日も終わりが近づいてまいりました、
ね、ちょうどね今日でね授業始まって、
はい、
ま、丸1週間ちょっと
はい経ちました ね、 ね、
僕も一回りあの授業今年担当する授業をね、うん、やったんですけれども、
はい、
いやー多い授業が、うんうん、学生の数も増えた気がする。
そうですね、うん、
かなり、だって私らの 2,3 回生のゼミ40人
そうそうそう
超えましたね、40人、
うん、3回生
が15人
で、うん、2回生がその倍くらいいますもんね。
そうそうね、27人、うん、ね、自己紹介で一回りするだけでも結構な時間がかかりました
、うん、時間かかりまし
たね、うん、かなり、
うん、まあでも皆さんのね、はい、あの活動って言いますか見て、うん、このコースがいいやろうということでね、うん、選んでくれた子たちなんで、
やった、
そうですね、
うん、
一番多かった声は赤澤先生のゼミだから来ましたみたいな
まあまあまあね、
いっぱいいたね。
そうですね、先生も人気が高いということで、う
ん
ね、
どういう風にね伝わってるのかよくわからないですけど、うん、
いやいやいやきっといい授業してもらえるんやろうなって思って伝わったんじゃないですか、
うんうんうん、
まあでもねなんかやる気のある、ね、うん、多くて、うん、ラジオやりたいっていう子もね
いてくれ
ましたし ね、 ね、
はい、ちょっと女の子が少ないかなみたいな、うん、そのラジオ希望が、
まあでもこれからねどんどんちょっと誘っていくしかないんじゃないですか。
そうですね、うん、
見学とかしてもらったらいいですかね、
う
ん、
そうですね、去年の僕らみたいに来てもらって、
うんうんうんうん、
なんかでもね喋れそうな子は結構いるよね。
そうですね、
うん、
そんな感じでちょっとね新しい風を吹き込んでもらいたいです ね、 ね、
そうですね、
うんうん、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の
井上健と
坂本美雪と
赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。